私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちは今日大降雪の第二主日を、迎えています。今日の福音書の日課を通り読めば、今日はバプテスマのヨハネのところを読むことになっています。マルコによる福音書の第一章の1節から8節までが今日与えられている福音書の日課です。そこにはヨハネが私たちのもとに現れて、悔い改めよ、罪の悔い改めの洗礼を述べ伝えた、そういうところが出てきます。しかし私たちの教会は今日そのお母さんであるエリザベトのことを学ぼう、それで今日の箇所を選ばさせていただきました。改めて聖書を読んでみますと、ルカによる福音書っていうのは本当に素晴らしい、そして本当に物語としても素晴らしいですし、またその構成もとっても素晴らしい福音書だな、そのように思うのです。この1週間このルカによる福音書の1章のところをずっと読んできまして、気づいたことがたくさんありました。何を気づいたかというと、さっきちいちゃんにもお話ししましたように、若いのはマリアとヨセフとイエス様だけで、あとはみんな年寄りだという、それは非常に新鮮なことでした。そのザカリア、そしてアンナ、シメオン、それぞれがイエス様の誕生を喜んで、その予言の成就を喜んで、それぞれ歌を歌った、そのことをルカによる福音書が記している。来週はその3つの歌をこの礼拝で読もうと思っています。またその歌と同時に天使が賛美を捧げた、イエス様が生まれになった時に空に大勢の天使がやってきて賛美歌を歌う、天には栄光、地には平和、キャロルと言われていますが、この歌とそしてこの物語によって構成されているルカによる福音書、そこにさまざまな人々が散りばめられている。夜通し働いている羊飼いもいれば、また場所がなくですね、その場所をですね提供してくださった宿屋の人もいたでしょう。そういうものを散りばめながら、実はルカによる福音書のクリスマスの物語は完成している、そういうふうに言えます。その中で今日はエリザベツという人のことを私たちは呼び学んでいるのです。このエリザベツという人がいたところは一体どこかというと、エンカレムというところです。エルサレムからそう遠くはありません。今も訪問教会というものがありますし、また道を隔ててザカリアの教会というのがあります。そこには世界中の言葉でザカリアの賛歌、予言の言葉が記されたレリーフが教会にすべて貼ってあります。とっても素晴らしい場所です。イスラエルの中でもこんなに美しいところはないだろうというのがエンカレムというところです。実はそのエンカレムというところは、教会の周りにはアーモンドが植えてありまして、季節になるとそのアーモンドの花が一斉に開き、ああここに母マリアがエリサベトをはるばる訪ねに来たんだな、その時にこのアーモンドの花が咲いていたんだろうか、そう思わせるような、そういうところです。とっても静かなところです。そこでマリアは一つの確信を得る、そのことを聖書は述べているのではないかなというふうに思います。なぜバプテスマのヨハネの誕生の記事をルカによる福音書は書き記したんだろう、それが今日のテーマです。なぜエリザベトという人がこの物語の中に出てくるんだろう。実は聖書の中でエリザベツが出てくるのはここしかないのです。この一点、この最初にエリザベツというのが出てくる。エリザベトというのが不妊の女で、そして自分がその不妊であるゆえに恥とされていたこと、それに報いるために天使ガブリエルが神様から送られてヨハネを身ごもったのか、 そうも言えるかもしれない。この一人の女性の痛み苦しみ、イエス・キリスト、そのイエス・キリストが寄り添うように、ヨハネ、その誕生を通してこのエルサレム人に神が寄り添ってくださった、そういう出来事なのか、そうとも読めます。しかしそれだけではないだろうというふうに思うのです。エルサレム人がこのように誕生させた洗礼者ヨハネ、この存在はイエス・キリストにとって本当に力強い存在だったと言えます。ヨハネのもとにイエス様は弟子たちを絶えず送り出している。ヨハネに聞いてこい、そういうふうに送り出されるのです。洗礼者ヨハネのみがイエス・キリストが一体誰であるか、どんなお方であるか、この先どんなことが起こるのか、それを知っていて、そのことを弟子たちに教えるために、実はエルサレム、ヨハネのもとに人を使わせたのかもしれません。じゃあそのヨハネのためにエルサレムとの妊娠があったのか、そうではないでしょう。きっと私がこの1週間読んでいた中で神様によって示されたことは、多分これは母マリアのためだったんだろうな、というその一点です。このあと6ヶ月目に母マリアのところに天使ガブリエルがやってきます。恵まれた方、おめでとう、あなたのお腹の中に神の子が宿る、そう告げる。14歳から15歳だったマリアはこの言葉にものすごい衝撃を受けたに違いありません。誰がこのことを信じてくれるだろう、誰がこのことに対して、受け取ってくれるだろう、私はこれから一人でこれを、この苦しみ痛みを追っていかなきゃいけないんだろうか、そういうさまざまな多分気持ち、思い、そういうものがマリアの中にあったに違いないのです。たった一人で神の子を育て、そしてこの世に送り出していく、そんな務めなど14歳15歳のこの少女にできるわけがない。誰も分かってくれない一人ぼっちのこのマリアに誰が寄り添っていただけるのか、そう思った時に、実はこのエリサベトの存在があった。これはマリアにとってとっても力強い、またマリアにとってなくてはならない存在だったんだろうな、そのように思うのです。人は信じてくれない、誰もそれを支えてくれない、しかしたった一人自分のことを知り、信じ、そして私を支えてくれる人がいる、その存在を知っただけでもマリアのこれからの生涯がどれだけ力強いものになったんだろう、そのように思うのです。そう思うと人間的な見方かもしれないけれども、エリサベスの存在を神様が用意され、マリアに寄り添うものとしてエリサベトというのを多分このように送られたのではないんだろうかというふうにも思うのです。先週は被災地の訪問に行ってきました。11月と3月と7月と年に3回定期的に訪問させていただく、そのように決めて実は訪問をしています。今回また宮城県、名取から石巻、南三陸まで、それぞれの被災者を訪問してきました。今回の旅っていうほど辛いものはなかったなと思います。何が辛かったかというと、人がそこにいなくなったのかなと思う、そういう寂しさでした。今被災地はどうなっているか、実は動いているのは土木関係の人々と重機のみです。重機が走り回り、盛り土をし、土地を平らにし、そこに家を建てていくのか、工場を建てていくのか、動いているのは土木関係の機械だけです。女川というところも全て破壊された町だったんですけど、もうすでに5メーターから6メーターぐらいの盛り土がしてあって、駅が建とうとしていました。復興というのは多分そうやって進んでいくんだろうな、そういう喜びがあるかなと思うと寂しさしか感じないのです。 なぜかというと、そこに被災者がいないからです。どこに行ってしまったんだろう。探し回ると、被災者というのは実は仮設の中におられたり、もう仮設を出て自分の家を建てておられたり、まあ、違うステージが始まっているのだというふうに思います。まあ、家を建て、そして新しい人生を踏み出した方は、まあ、そこで生活をされている。しかし問題なのは仮設に残っている方々。もうその仮設の狭い部屋の中に入り込んでしまって、そこから一歩も出ることができない、そういう人たちが今いるということです。まあ、その一人一人を訪ね歩いてきました。何と言われたかというと、もうあんたたちは来ないんだねって言われたのです。7月の時にはルーテルさん、ルーテルさんってまだ迎えていただきました。今回はルーテルって言葉を一言も聞くことができませんでした。あなたたちはもうここに来てくれないんだね。その言葉が非常にこう心に突き刺さりました。いや、私たちはじゃあこれから何をすればいいのかな、考えた当時に、あ、私たちがここで3年間ルーテルがしてきた支援活動のテーマは何だったか、きっとそれは寄り添いだったんだと思う。その寄り添いということが実はもうなくなってしまった、そのように言われたような気がしてなりませんでした。寄り添い、それは遠く離れても寄り添うことができる、そう思っています。しかし今痛み苦しむ人が多分求めているものは、ここに身を置いてほしいという、その一点だけではないかなと思うのです。被災地に身を置け、身を置いた時に初めて分かることがある、初めて今何が必要とされているのが分かる、この被災地に身を置いてください、そういうメッセージが、もうあんたたちはここに来ないんだねという、まあ、そういうメッセージとともに聞こえてきたのです。多分そうなのでしょう。身を置かなくなったのでしょう。身を置くということの大切さ、まあ、そのことをもう一度知らされたように思います。まだ寄り添ってくださいというメッセージ、まあ、そのことを私たちはどのようにこれから実現していくのか、まあ、そのことを私たちは今日課題としていただいたなと思うのです。神様は実は寄り添いということを今日教えてくださっています。マリアは決して孤独ではないのです。マリアだけが苦しみ痛みを負うたった一人の人ではないのです。そこにはエリサベトという寄り添うお方を必ずそこに用意しておられた、必ずそこに神様の導き恵みがある、その寄り添いということを私たちは忘れてはならないのです。クリスマスの時、全て神様が一人に寄り添っておられる、その寄り添いの実現が御子の誕生を迎える、その出来事へとつながっていくのではないかなというふうに思います。今日私たちがエリサベトを通して受けるメッセージは何か。マリアは一人ではない、神様が必ず用意された人がいる、そのことではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちが痛み苦しむとき、必ず神様は私たちに人を用意してくださっています。また必ずイエス・キリストの御言葉を用意してくださっています。その御言葉をいただき、私たちが痛み苦しむときにもあなたの御言葉に従って生きることのできる恵みを与えてください。この祈り、主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。